こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。やっと梅雨に入りました。まもなく七夕ですが、皆様の願い事は何でしょうか。広報大洲7月号をお届けします。今月の表紙には桜猫が写っております。
桜猫を知っていますか。耳に切れ目の入った猫を桜猫と呼ばれているのを知っていますか。動物愛護の観点から平成28年から県下全域で飼い主のいない猫などの殺処分が大幅に減少しました。猫と人との新しい共生の形、桜猫が教えてくれる幸せの形をお伝えします。古くからの大切な友人。古くから人と暮らしてきた猫。日本では人が収穫した米や穀物をネズミから守っていたと言われています。私たちにとって身近な存在である猫、その愛くるしい表情と甘えるような鳴き声、自由に動き回る様は人に癒しを与える大切な友人です。人と暮らし多くの愛情を受け生涯を全うする猫もいれば、一方で野良猫や捨て猫などもいます。こういった猫は交通事故や病気、飢えなど常に多くの危険にさらされています。その上かわいそうと思う人間側の無責任な世話で、かえって生活環境の悪化や近隣のトラブルを招き、猫にとっても人にとっても不幸な結果になってしまう事例も少なくありません。無責任な餌やりが招くもの。無責任な世話の代表的なものに餌やりがあります。野良猫に餌を与えると栄養状態が良くなり、メス猫は年に2回から4回一度に約4から8頭の子を出産します。生まれたメスの猫は生後4ヶ月から12ヶ月で妊娠するようになり、さらに数を増やします。増えた野良猫は餌を求めて地域を出ます。次の地域に餌を与えてくれる人がいればさらに数を増やし、餌やりする人がいないと生ゴミを荒らしたり、さらに苦情を増やします。しかし野良猫に悪意はなく、ただ生きるのに必死なだけです。古くからの友人を助ける方法はないのでしょうか。町に寄せられる野良猫の主な苦情です。鳴き声、庭での糞尿による悪臭、車を傷つける、生ゴミを荒らす。インタビューです。プロジェクトを通して野良猫を地域の愛され猫へ。 NPO 法人南阿蘇保護猫プロジェクト理事長藤吉忠さんです。プロフィール。不幸な猫たちを救いたいと NPO 法人南阿蘇保護猫プロジェクトを平成30年に設立。南阿蘇村を拠点に活動、猫たちの不妊去勢手術を自ら行い、幸せな生涯を迎えられるように尽力を尽くしています。野良猫から愛され猫へ。私たち NPO 法人南阿蘇保護猫プロジェクトでは、人と猫の両方が安心して生活できるように PNR 活動を行っています。飼い主のいない猫1捕まえ、2不妊去勢手術をして、3元の場所に戻すの3つを地域の理解を得ながら根気よく実施。爆発的な繁殖を防止して野良猫として苦情を言われる対象から、住み慣れた土地で余生を過ごす愛され猫として地域で受け入れてもらうための活動を地域に理解をしてもらいながら行っています。 PNR 活動で不妊去勢手術済みの印として麻酔中に猫の耳を桜の花びらの形にカットします。これは生活の裏にお世話をしてくれている優しい人たちがいることを示す大切な愛され猫の証です。また愛情と責任感のある飼い主を見つけるための譲渡会も定期的に行っています。より多くの人に知ってもらいたいですね。無関心なことも問題。猫の相談窓口団体チーム平川、前沼智子さん。 野良猫の問題は一般の人には責任がないと思っても関心のことが問題と語るのは猫の相談窓口団体チームキラカラを運営している前島さん。平成28年以降県内で保健所が殺処分預かりが制限されているため猫を保護したという相談は増えつつあるという。一切特定の誰かに責任があるものではありません。しかし野良猫も地域で生まれた地域での恐るべき命です。見ない国は敵だそう。野良猫に対する活動団体のほとんどはボランティア。猫と善意の団体に全て押し付けるのは問題の解決ではありません。地域での飼い主探しをしてもらうだけで問題解決はぐっと早くなります。チーム平川は譲渡先を探す協力もしています。まずは一人で悩まず相談することが大切ですと地域参画の必要性を伝えます。室内外も視野に。何が本当の幸せかは本人しか分かりません。猫も同じです。つい最近まで猫は自由な生き物だから自由にさせてあげるのが幸せという説が大多数を占めていました。しかし野良猫の問題を考える上で前熊さんは必ずしもそうではないと言います。外で飼うと病気や事故、猫同士の争いなどで亡くなるリスクが高いので愛護を考える人たちは室内飼いを推奨しています。きちんと不妊去勢手術をして愛する家族として受け入れてあげることが本当の彼らにとっての幸せだと思います。友人たちが地域で愛されるために私たちができることを考えていきたいですね。インフォメーションです。町では相談を受け付けるだけでなく地域の力で課題を解決するためのお手伝いもしています。お気軽にご相談ください。飼い主のいない猫に対する避妊去勢手術費用補助、補助対象者県内熊本市を除くに生息する飼い主のいない猫を保護し動物病院で避妊去勢手術を受けさせ手術費用を支払った県内在住の個人または団体、補助金額、手術にかかった費用上限オス5,000円、1頭につき5,000円、メス1頭につき1万円。問い合わせは菊池保健所電話0968254135。 TNR 活動のための猫を園保護する縄の貸しです。猫捕獲に使用する檻を貸し出します。貸し出し対象大津町に住所のある人。貸し出す期間1世帯あたり14日以内。問い合わせは役場環境保全課環境保全係電話0962933113。野良猫のお散歩コースによって敷地への猫よけ木の貸し出し。猫の嫌う超音波を発生し敷地内での侵入を防ぐ機器を貸し出します。貸し出し対象大津町に住所のある人。貸し出し期間1世帯あたり14日以内。問い合わせは役場環境保全課環境保全係電話0962933113。第25回参議院議員通常選挙投票日7月21日日曜日。7月21日日曜は参議院の任期満了に伴う第25回参議院議員通常選挙の投票日です。私たちの代表として国政を託すことができる人を決める選挙です。ぜひ貴重な一票を投じてください。投票時間午前7時から午後7時。大津町では投票時間を繰り上げています。ご注意ください。投票方法1、参議院選県選挙区候補者の個人名を記載してください。2、参院選比例代表候補者の氏名または政党などの名称略称かを記載してください。投票区投票所行政区の順にお知らせします。第1投票区内巻地区集会所1番。第2投票区大部東小学校体育館岡巻西木野瀬田大林。第3投票区岩坂公民館岩坂。第4投票区森公民館鳥子川池田森。第5投票区大津南小学校体育館 上陣内、中陣内、下陣内、加地、町、下町、中島、会津から第6投票区、障害学習センター、中央公民館です。立石、上鶴、上鶴南、中学通り、木の水、木の水東。第7投票区、町民交流施設、オークスプラザ。駅通り、室東、室西の一部、新、後ろ雑魚、上大津、西竹、水源町、西久保、松子が、東町、中央。第8投票区、室小学校体育館、楽前、吉ヶ丘、室北、室西、北出口、明けぼの。第9投票区、三崎の小学校体育館、三崎の1丁目から4丁目。第10投票区、三崎の小学校体育館、高尾の新小屋。第1投票区、大津北小学校体育館、下猿渡り、五所丸、浅田、馬場、宮本、果樹、米山。第12投票区、野外活動棟、研修センター、古城、牧。第13投票区、矢後川コミュニティセンター、五眼城、上中、下中、畑中、五峰。第14投票区、森川小学校体育館、上猿渡り、小林、今村、杉下、杉谷、上野原。第15投票区、人権啓発福祉センター、現場、羊台、桜川。第16投票区、大津東区コミュニティセンター、大津東。平成28年、熊本地震の影響により、第10投票区が三崎の小学校体育館となっています。ご理解とご協力をお願いします。期日前投票期間、毎日と選挙当日の投票状況を町ホームページに掲載しますので、ご覧ください。投票日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は、期日前投票、不在者投票ができます。期日前投票所、期間7月5日金曜から7月20日土曜日、時間午前8時30分から午後8時、場所、町民交流施設、オークスプラザ1階展示室、役場仮庁舎南側の建物です。期日前投票、不在者投票ができる人、1. 投票日に仕事や旅行、地域行事などで投票所に行けない人、期日前投票ができます。2. 仕事などで選挙期間中に町外に滞在している人で、期日前投票にも行けない人、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。3. 病院に入院中や施設に入所中の人、入院先や入所先などが指定病院、施設の場合は、どちらで不在者投票ができます。4. 障害などがあり、投票所に行けない人、身体障害者手帳や、戦傷病者手帳の交付を受けている人で、一定の障害のある人、または介護保険の要介護者で、要介護後の認定を受けている人は、郵便などによる不在者投票ができます。2から4は手続きが必要です。期間に余裕を持ってお問い合わせください。子育て健診センターで期日前投票ができます。期間は7月11日木曜日から12日金曜日、2日間のみです。時間午前9時から午後7時。場所、子育て健診センター1階スクスクルーム。今回は事情によりイオン大津店では期日前投票は実施いたしませんのでご注意ください。問い合わせは町選挙管理委員会役場総務課の電話096-293-3111です。国民年金令和元年度保険料免除申請の受付開始です。免除制度とは、経済的理由や災害などにより保険料を納めることが困難であると申請して認められた場合に、保険料の全額または一部の納付が免除されます。対象は本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の人、免除期間は7月から翌年6月まで、失業した場合も申請することで保険料の納付が免除や猶予となる場合があります。必要なもの、免許証などの身分証明書、印鑑、失 失業の場合は離職者または雇用保険非受給者証、学生の場合は学生証または大学証明書、保険料の猶予特例制度、納付猶予、50歳未満の人で国民年金保険料を納めるのが困難な人は申請をして認められた場合は保険料を納めることが猶予されます。学生は対象があります。学生納付特例、これは学生で年間所得が基準額以下の人は申請をして認められた場合は保険料を納めることが猶予されます。免除猶予特例と未納の記載です。障害遺族年金も保障、免除猶予特例のすべての期間を国民年金から支給される障害基礎年金と遺族基礎年金を受給するための資格期間に入れることができ、毎日の場合に満額保障されます。令和元年度保険料と受給割合です。全額免除の場合保険料0円、同齢基礎年金の受給割合は8分の4、4分の3免除の場合の保険料は4100円、同齢基礎年金の受給割合は8分の5、半額免除の場合の保険料は8210円、同齢基礎年金の受給割合は8分の6、4分の1免除の場合は保険料は12310円、同齢基礎年金の受給割合は8分の7、全額納付の場合は保険料は16410円、同齢基礎年金の受給割合は8分の8となっています。免除猶予特例の比較表です。障害遺族基礎年金受給資格期間に参入されるか、納付の場合は丸、全額免除の場合は丸、一部免除も丸、納付猶予学生納付特例丸、未納の場合は×です。同齢基礎年金は受給資格期間に参入されるか、納付の場合は丸、全額免除の場合も丸、一部免除の場合も丸、納付猶予学生納付特例も丸、未納の場合は×です。年金額に反映されるか、反映率、納付の場合は1、全額免除の場合は2分の1、一部免除の場合は8分の5から8分の7、納付猶予学生納付特例は0、未納は0となっています。問い合わせは役場住人課住人係、電話096-293-3112です。プレミアム付き商品券、10月に予定されている消費税率の引き上げが家計に与える影響を和らげ、長期の消費を下支えすることを目的としたプレミアム付き商品券の販売をします。プレミアム付き商品券、庁内の登録された店舗で利用できる商品券です。購入対象者1人につき最大25,000円分の商品券を20,000円で購入できます。プレミアム付き商品券を購入できる人、利益非課税者分、令和3年度の住民税均等割が課税されていない人、ただし下の要件に該当する人は除きます。住民税が課税されている人に扶養されている人、生計が同じ配偶者扶養親族など、生活保護の受給者など、2、子育て世帯の平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子供がいる世帯の世帯主。購入対象者の人には役場より通知を送付します。7月から9月頃になります。購入を希望する人は手続きをお願いします。非課税者分のみ、子育て世帯分については手続き不要です。詳しくは内閣府ホームページをご確認ください。問い合わせは役場総合政策課企画政策係、電話096-293-3118です。令和元年採用試験案内です。あなたが輝ける場所がここにある。 職種、試験程度、採用人数、受験資格、試験内容、一次試験の順にお知らせします。行政、大卒程度、3人程度、次のいずれかに該当する人、1、平成2年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人、2、平成10年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く、を卒業、または令和2年3月末までに卒業見込みの人、教養試験、専門試験、適性検査、一般事務、高卒程度、3人程度、平成10年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人、教養試験、適性検査となっています。試験日時、一次試験9月22日日曜日午前8時30分、二次試験10月下旬から11月上旬予定になっています。試験会場は県立商用高等学校大津町。試験日時や試験会場などは変更になる場合があります。受付期間は7月29日月曜から8月16日金曜日、土日祝日を除きます。午前8時30分から午後5時。その他、試験申し込み用紙や試験案内は役場総務課に用意しています。町ホームページからもダウンロードできます。申し込み問い合わせは役場総務課人事秘書係、電話096-293-3111。先輩からのメッセージです。介護保険課介護保険係、村山桃花、入庁3年目採用職種、一般人。役場に入りたいと思ったきっかけは何ですか？生まれ育った大津町でたくさんの人に支えられ成長することができたので、今度は私がお世話になったたくさんの人に恩返しがしたいと思い志望しました。仕事の内容はどんなものですか？介護保険サービス全般と介護保険料などに関する仕事をしています。また100歳を迎えられる人へお祝い品の準備や、結婚50年を迎えられる人の式典の開催、老人クラブへの補助金交付なども行っています。役場での仕事は一言では言い合わせないほどたくさんあり、大変なことも多々ありますが、住民の皆さんに感謝の言葉をいただいたときに一番仕事のやりがいを感じることができます。町職員を志望する人にメッセージをお願いします。役場の仕事は大津町に住む皆さんがより良い生活を送れるようにお手伝いをする仕事です。住民の皆さんとたくさん関わる機会があります。大津町をより暮らしやすい町にしたいという人、私たちと一緒に楽しく働いてみませんか？
学校での取り組みなどをご紹介。毎月14日は大津町教育の日。台湾高雄市の小学校4校と大津小が交流しました。6月16日から6月18日に台湾高雄市の福山国民賞、大同国民賞、関府国民賞、樹山国民賞の総勢69人、児童45人、引率24人が大津町を訪れ、町内児童と交流を行いました。福山国民賞は、大津町と平成28年に姉妹校締結をしています。17日は1日、大津町と学校交流を行い、音楽、図工、書写、外国語、の授業に参加しました。2日間町内にホームスティして町民との交流も深めました。問い合わせ、役場学校教育課、学務係、電話 096-293-3349。 ワクワク子育て1、子育てイベントカレンダーで最新情報をゲットしよう。子供の預け先に困ったときどうするの？ママ、絵本読んで。 結婚式に出席するから子供を預かってほしいけど、そんな時はファミリーサポートを利用しよう。子育て中、仕事や様々な事情でどうしても預かってほしい時、そんな時に安心して子供を預けることができる会員組織です。ファミリーサポートほほえみ会員間の連絡調整ほか、依頼会員、大津町在住、在勤の人、対象の子供は生後3ヶ月からおおむね10歳まで、協力会員、大津町在住の人、原則として子育ての経験がある人で子育て応援ができる人、事前登録、利用料金などが必要です。楽しかったよ。助かった。安心して預けられたわ。ファミリーサポートほほえみのお問い合わせは大津町子育て支援センター、電話 096-294-9511、 子育てカフェ月1回無料、日時7月25日木曜日午後2時から4時まで、場所まちづくり交流センター、協力ペアレントプログラムネットワーク、役場子育て支援課、電話 096-293-5981。 連載人権シリーズ、輝く人権、問い合わせ役場人権推進課、人権推進係、電話 096-293-7920。 差別落書きを追放しましょう。先日公共施設のトイレで差別落書きが発生しました。差別落書きとは、差別や偏見に基づき差別語や差別表現を用いた落書きで人の心を深く傷つけ人権を侵害するものです。差別落書きは刑法の侮辱罪や名誉毀損罪で訴えられることもあります。また落書き自体を行ってはいけない行為で軽犯罪法や刑法の器物損壊罪で罰せられます。差別落書きをなくすために大切なことは、すべての人が差別や偏見について自分自身の問題として捉え、差別落書きは悪質で卑劣な行為であり絶対に許さないという共通の認識を持つことです。差別落書きを発見した場合は、差別落書きを発見しても放置しておけば、それを見た人に新たな差別意識を植え付けることになり、差別を助長する恐れがあります。差別落書きを発見した場合は、すぐに役場人権推進課や施設の管理者にご連絡ください。第27回大津町人権童話教育推進大会、第69回社会を明るくする運動、第12回子どもの未来をつくる推進大会との合同大会を開催します。町内小中学校の児童生徒による人権作文発表や、熊本大学法学部学教授岡田幸男さんによる講演、子どもと一緒に考えるなどがあります。皆さんのご参加をお待ちしています。日時7月6日土曜日午前9時30分から11時30分、場所町文化ホール。第15回南杉水人権ふれあいフェスティバル、 南杉水三地区、原爆、つつじ大区、桜岡区と南杉水人権のまちづくり協議会が各団体との協力のもと、地域の活性、交流を深めるためフェスティバルを開催します。出展や楽しいステージイベントなど催されますので、皆さんのご来場をお待ちしています。日時、8月3日土曜日午後5時から9時まで。場所、町人権啓発福祉センター前児童公園。連載、人権シリーズ企画、きらめく人、大津町男女共同参画審議会、委員、平岡恵里さん。私は大津町企業連絡協議会より、昨年から男女共同参画審議会に参加しております。仕事は建設業です。私が25年ほど前にこの世界に入ったときは、建設業はまさに男社会で、女性だけどよく頑張るね。その反面、あなたは何ができるんですか?と必ず言われました。それでも日々の業務を進めていくうちに、徐々に必要とされる部分が増え、男性よりも女性に適した業務があることに気づきました。男女共同参画の考え方にあるように、男女の特性を生かした働き方をすれば、より効率よく一連の仕事を進めることができます。工事業で言えば、女性は重い配管を持ち上げることはできませんが、官庁の申請業務など、細かい作業を担うことはできます。性別的に不得意な部分を無理にこなそうとしても、うまくはいきません。女性も仕事と家庭の役割の中で何が優先かをよく考え、割り切る心がとても必要です。男女共同参画を考えるにあたって、仕事場や家庭などフィールドの違いはありますが、男女それぞれの特性または個人の得意不得意をお互いがよく理解し、尊重し合い、偏見をなくすことができるならば、本当の意味での男女共同参画社会になっていくと思います。最近は女性の進出も進み、現場のあらゆるところで見かけます。先にお話しした25年前と比べると、男性の理解も進み、現場の環境も女性に配慮され、とても働きやすい環境になったのは間違いありません。すべての人が同じ価値観を持つのは難しいかもしれませんが、理解できる、しようとする心を持つ社会を築いていくことは可能であると考えます。審議会では子ども向けに出前講座などにて、男女共同参画社会の内容に即した本の読み聞かせを実施しております。このように将来を担っていく次世代の子どもたちにこの問題に触れる機会を作ることもとても大切だと思います。地道な活動を続け、何年後かはもっと理解ある世の中になるように頑張ってまいります。問い合わせ、役場人権推進課、男女共同参画推進係、電話096-293-7920。環境プレス、大金渓谷駆除のお願い。大金渓谷は北米原種の多年草で、5月から7月にかけて黄色のコスモスに似た花を咲かせます。強靭で一旦定着してしまうと、在来の野草の生育場所を奪い、周囲の環境を一変させてしまうため、外来生物法により生態系に利益を及ぼすものとして 特定外来生物に指定されています。飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つことなどは原則禁止となっており、違反すると罰則があります。生えているのを見かけたら駆除を行いましょう。この花は生きたまま移動させる、保管するなどの行為が禁止されています。処理する際には根から引き抜いたものを 2,3 日天日にさらして枯死させ処分してください。場所によっては除草剤による駆除も効果的です。広げないようにするためには種子をつける前に駆除することが望まれます。黄金ケイブ菊の特徴、鮮やかな黄色の花、葉は平たく細長い。お問い合わせ、役場環境保全課、環境保全係、電話 096-293-3113。 スズメバチの巣の駆除、町はスズメバチの巣の駆除を行っています。対象はハチモク、スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ悪化に属するものとなります。アシナガバチは対象となります。スズメバチの特徴、巣はマーブル模様の球形、作成途中はとっくり型、体が大きい、最大で4センチにもなる。アシナガバチの特徴、巣はシャワーヘッドのような形、足が長く、ふらふら飛び、素早くない。また、人に危害を与える恐れのあるもので、個人の所有する土地、建築物が対象となります。対象の場合は、町から駆除業者に連絡し、駆除を行います。ただし、駆除処理以外の費用は、依頼者の負担となります。家に巣を作っている蜂が対象になる種類かわからない、などの場合はお問い合わせください。種類がアシナガバチである場合や、アパート、事務所に巣ができている場合などは対象外です。BDF キャンペーン、天ぷら油、家庭廃食油の回収を省内で実施しています。回収した廃食油は BDF バイオディーゼル燃料となり、ディーゼル車両や発電機などで利用されることで、二酸化炭素、CO2、排出量の削減につながります。回収場所、町役場環境保全課、町人権啓発福祉センター、障害学習センター、大洲地区公民館分館、回収可能な油、天ぷら油などの植物油、家庭で出たものに限ります。動物油、ラードなど、鉱物油、エンジンオイルなどは回収できません。回収方法、天かすなどのゴミを除き、ペットボトルや油購入時のプラ容器などに入れてお持ちください。持参した人には数量限定でオリジナルノベルティをプレゼントします。BDF バイオディーゼル燃料とは、植物油、廃食油などを原料とした燃料のこと。原料となる植物が成長する過程で 二酸化炭素を吸収するため、BDF 使用の二酸化炭素排出量は環境への影響が比較的ありません。軽油の代替燃料として、バスやトラック、重機などで使用されています。町の話題、マンスリーピックアップトピックス。2019年5月30日、本田熊本本選出場決定。第90回都市対抗野球大会。5月25日から、リグワーク藤崎第1球場で、第90回都市対抗野球九州地区予選が行われ、本田熊本公式野球部が出場しました。本田熊本は決勝で、JR 九州に5対4で勝利し、九州第一代表を勝ち取りました。本田熊本は7月13日土曜日から13日間、東京ドームで行われる都市対抗野球大会に大津町代表として参加します。第一試合の対戦相手は東京都代表での明治安田生命で、7月18日午後6時に試合開始です。今年もパブリックビューイングで応援を行いますので参加をお待ちしています。壮行会日時7月8日月曜日午前10時開始。場所町障害学習センター文化ホール。1回戦パブリックビューイング観戦無料。日時7月18日木曜日。会場午後5時30分から。試合開始午後6時から。場所役場仮庁舎2階大会議室。家庭のテレビではスカパー J スポーツで放送予定。生活再建の早期実現を願って災害公営住宅落成式、日の水団地日の水と山村桜団地池田の災害公営住宅が完成し、5月25日に両団地で落成式が行われました。これは熊本地震で被災された人の生活再建の早期実現を目指して進めてきたものです。日の水団地は木造2階建て計12戸に10世帯が、山村桜団地は木造平屋建て計10戸に10世帯が入居されます。今後は立石地区と後ろ雑魚地区に合計52戸分の災害公営住宅について年度内の完成を計画しています。山村桜団地の集会場前でテープカットが行われました。家入町長から入居者に鍵が手渡されました。交通安全を呼びかけ、交通安全タッチ運動。交通安全タッチ運動が5月15日、大津南小近くの道路で行われました。この活動は春の交通安全運動の一環として行われ、神内幼稚園の園児15人が参加しました。園児たちから運転手に安全運転お願いしますという言葉とともに交通安全のチラシとタオルが手渡されました。これを機に交通事故は減ることを期待します。園児たちは交通安全協会に抱えられて運転手に安全運転を呼びかけました。父の日に牛乳を、父 父の日に町長へ住人を申請。6月17日の父の日にちなんで、JA 父大津酪農女性部から、6月7日、我が町のお父さん、町長に牛乳が贈呈されました。現在、父の日に牛乳を飲む取り組みが全国的に広まっています。菊池地域は全国有数の酪農地帯。大津町酪農女性部の皆さんは、安心安全な牛乳を提供するため、毎日頑張っています。贈呈を受けた家入町長は、これからも美味しい牛乳を作り続けてください、と牛乳を飲み干していました。JA 菊池大津酪農女性部の皆さん、今年も美味しい牛乳をありがとうございました。華麗なダンスの祭典、ダンススポーツグランプリ in 熊本、5月26日、大津町総合体育館でダンススポーツグランプリ in 熊本が開催されました。161組が参加し、シニア1、選手権打点、グランプリスタンダード、PD グランプリカップ打点では、来年の世界選手権の第一代表が選考されました。町内出身者では、三池和幸さん、三池律子さんペアがスタンダード B 級戦で準優勝、山本藤雄さん、山本君江さんペアがスタンダード D 級戦で優勝の成績を収めました。選手たちの華麗かつ力強いダンスに会場は大盛況でした。暮らしに役立つ情報を、大津町暮らしの便利帳を発行しました。町役場の各種手続き、施設案内などの行政情報と、町の地域情報などを掲載した冊子、大津町暮らしの便利帳を発行しました。この冊子は、町と株式会社サイネックスとの官民共同事業により作成したもので、制作費は冊子内に掲載している町内の企業広告で賄われています。6月1日の区長発送にて、町内の世帯に配布していますので、ぜひご活用ください。届いていない場合は、役場総合政策課窓口でお受け取りください。自転車運転の技術を競う、令和元年度交通安全子ども自転車大津地区大会、令和元年度交通安全子ども自転車大津地区大会が、6月15日、町運動公園体育館で開催されました。これは自転車を通じ、自転車の安全走行に関する知識と技能を身につけ、交通安全についての興味と関心を高めさせ、子どもの交通事故を防止することを目的にしたものです。小学校を対象として、毎年開催されており、大津町のほか、福陽町、西原村から3校、7チームが参加し、岬の小 B チームが2位入賞しました。
町の話題、起こりうる水害に備えて、白川緑川総合水防演習2019、5月19日、JR 熊本駅東側の白川河川敷で白川緑川総合水防演習2019が行われ、町からは消防団が参加しました。演習は国、県、市、防災機関と民間協力団体の災害時の連携協力体制の強化とともに、地域の皆さんの 防災意識向上を目的に毎年出水期を前に実施されています。大規模な災害を想定し、事前行動計画、タイムラインに基づいた情報伝達、各種水防広報、避難訓練、水難者救助訓練などが行われました。また会場内には防災点や炊き出しのブースも設けられました。警戒レベルと避難情報について、去年の豪雨を受け、国は新たに警戒レベルを用いた避難情報の運用を開始しました。大津町においても警戒レベルを用いて避難情報と町民が取るべき行動を関連付けて運用していきます。警戒レベルに応じた地震が取るべき行動を確認し、災害に備えましょう。警戒レベル5は避難情報として災害発生情報となり、気象情報は氾濫発生情報、大雨特別警報などです。取るべき避難行動として、命を守るための最善の行動となっております。警戒レベル4は全員避難。避難情報として、避難勧告、避難指示、緊急、気象情報、氾濫危険情報、土砂災害警戒情報など、取るべき避難行動、すべての人は避難、避難場所への移動が危険な場合はより安全な場所に避難または待機となります。警戒レベル3は高齢者などは避難。避難情報として、避難準備、高齢者など避難開始。気象情報として、氾濫警戒情報、洪水情報など、取るべき避難行動、高齢者など避難に時間を要する人は避難する、その他の人は避難準備となります。警戒レベル2は気象情報、洪水注意報、大雨注意報となります。取るべき避難行動、ハザードマップなどで避難行動の確認となります。警戒レベル1は気象情報、早期注意報となり、取るべき避難行動は災害への心構えとなっております。地域おこし協力隊、6月3日から地域おこし協力隊として川野智文さん、家入弘信さんの2人が着任しました。地域おこし協力隊とは、さまざまな問題を抱える地方都市が都市住民など地域外の人材を受け入れる活動です。地域協力活動を行ってもらい、その定住定着を図ることで地域力の維持強化を図っていくことを目的としています。2人にはサイクリングコースの計画やサイクリングステーションの創設と運営の計画、外国人向けの体験プランの企画から実行などで活躍していただきます。これからよろしくお願いいたします。大津町地域おこし協力隊を募集しています。大津町をより良くする業務テーマ A、 にぎわい地域コーディネーター、地域へのヒアリング、復興イベントの運営、 B、 スポーツコミッション、スポーツを観光資源として活用し地域活性を目指す。受付期限、令和元年7月31日水曜日。受験資格など年齢要件はありません。現在 三大都市圏をはじめとする都市地域または地方都市、条件不利地区地域を含まない市町村に住んでいる、普通自動車運転免許を取得または取得見込みである、パソコン、ワード、エクセル、インターネット、E メールなどを日常的に利用している人となっております。問い合わせ先は、役場総務課まちづくり推進室、電話096-293-3111、 B 商業観光課商業観光係、電話096-293-3115まで。大洲インフォメーション、国保、国民健康保険に加入、脱退には届出が必要です。国民健康保険は他の健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除く全ての人が加入します。健康保険の切り替えは自動的には行われませんので、取得・喪失などの変更があったときには14日以内に届けてください。加入はどんなとき、他の市町村から転入してきたとき、職場の健康保険に加入していない場合、届出に必要なものは転出証明書、印鑑、職場の健康保険を辞めたとき、扶養から外れたとき、職場の健康保険、社会保険などを辞めた証明書、印鑑、社会保険資格喪失証明書や離職票など、誰がいつどの保険、健康保険を辞めたかが分かる証明書が必要です。脱退はどんな時、他の市町村に転出する時、届出に必要なものは国民健康保険証、全員分、印鑑、職場の健康保険に加入した時、扶養に入った時、国民健康保険証、全員分、職場の健康保険証、全員分、印鑑となっております。届出が遅れると、加入の場合、加入資格を得た日、他の健康保険の喪失日まで遡って保険税を納める必要があります。脱退の場合、他の健康保険加入後に、国民健康保険証を使用すると、国民健康保険が負担した医療給付費や健診の助成金を返還する必要があります。さらに国民健康保険の保険税と新たに加入した健康保険の保険料を二重に納めてしまうことになりますので、ご注意ください。新しい保険証を発送します。新しい国民健康保険証、後期高齢者医療保険証を発送します。現在の保険証の有効期限は7月31日水曜日です。有効期限が切れた保険証は細かく裁断して各自で適正に処分するか、役場健康保険課に返還してください。郵送期間、7月12日金曜日から7月31日水曜日まで。7月中に受け取れなかった場合は、8月1日木曜以降に窓口でお受け取りください。窓口交付に必要なもの、印鑑、スタンプ式はダメです。本人確認書類、免許証や保険証など、委任状、別世帯の人が受け取る場合です。事前に窓口交付を申請している人は7月16日火曜から受け取りができます。 国保限度額適用標準負担額減額認定証大津町国民健康保険に加入している人または熊本県後期高齢者医療制度に加入している人で住民税非課税世帯の人は限度額適用標準負担額減額認定証を病院の窓口に提示すれば医療費や入院時食事代の自己負担額が減額されます。また大津町国民健康保険に加入している人で住民税課税世帯の人は限度額適用認定証を提示すれば病院の窓口で医療費が減額されます。入院中入院予定も含むの人や高額な医療費を支払っている人でまだ認定証を持っていない人は申請してください。また現在区分2もしくは区分O の限度額適用標準負担額減額認定証を持っている人で過去1年間に90日以上入院している人は91日目以降の入院時食事代がさらに減額されます。なお減額するためには申請が必要です。申請場所役場健康保険課国保医療係持参するもの印鑑スタンプ式付加国民健康保険証過去1年間に90日以上入院したことがある人は次の書類も必要です。入院時の領収書現在お持ちの限度額適用標準負担額減額認定証申し込み問い合わせ先は役場健康保険課国保医療係電話 096-293-3114 まで。庁舎新庁舎建設事業進歩状況新庁舎建設事業ですが次の発注に向けた建設費の対積算を実施しました。その結果設計の見直しによる減額も行いましたが資材や人件費の高騰などにより当初予算から3億9000万円増額の46億3700万円の予算額となりました。今後は新庁舎の早期完成に向けて入札を行い工事に着手したいと思います。なお新庁舎の完成時期につきましては令和3年5月頃を目指しています。これからも新庁舎建設に対しましてご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先は役場庁舎建設推進課庁舎建設推進係電話 096-273-8696 です。検診妊婦歯科検診を無料で実施しています。町では大津町に妊娠の届け出をした妊婦を対象に委託医療機関で妊娠中に1回妊婦歯科検診を実施しています。妊娠中は女性ホルモン分泌の変化や食生活、ライフスタイルの変化などにより口腔内のトラブルを起こしやすい時期です。また歯周病は早産を引き起こす原因の一つだと言われています。受診票は妊娠の届け出の際に対象者へ配布しています。委託医療機関へ事前予約を行い受診してください。予約がない場合や受診票がない場合は受診できません。 対象者、検診当日に大津町に住民票を有する妊婦、転入前に妊娠中の歯科検診を受診した人は対象外です。期間、妊娠中に1回、体調の良い時にお受けください。委託医療機関以外での受診はできません。障害で検出された場合は受診できません。必要なもの、受診票、母子健康手帳、住所が確認できるもの、保険証など、検診内容、お口の健康チェック、歯肉の検査、結果説明など、歯石除去や治療が必要な場合は健康保険の診療となりますので有料となり、保険証が必要です。料金、自己負担、無料。委託医療機関は片山歯科医院、熊本セントラル病院、クローバー歯科、子ども歯科、近藤歯科医院、高山デンタルクリニック、竹達歯科医院、筒木台歯科医院、永田歯科医院、ハート歯科クリニック、三崎野歯科医院、 YS 歯科、渡辺歯科となっております。問い合わせ先は役場健康保険課、母子保険係、町子育て健診センター内、電話 096-294-1075 まで。健康、受動喫煙を防ごう。健康増進法が改正されました。望まない受動喫煙を防止する目的で健康増進法が改正されました。これにより多数の人が利用する施設の区分に応じて施設の一部の場所を除き喫煙が禁止されます。7月からは学校や児童福祉施設、医療機関、行政機関の庁舎などの第一種施設において原則敷地内禁煙となります。これらの施設を利用する際は児童喫煙を防ぐための必要な措置が取られた屋外の喫煙場所の設置があれば喫煙することができますが、設置がない場合は禁煙となります。受動喫煙とは他人の喫煙によりタバコから発生した煙に垂らされることです。喫煙による煙に含まれる様々な有害物質は喫煙者が肺に直接吸い込む主流煙よりも吸っていない時に立ち上る副流煙により多く含まれます。なぜ受動喫煙を防がなければいけないの？喫煙があらゆるがんや脳卒中、心筋梗塞などの病気を引き起こすことは多く知られていますが、受動喫煙もリスクを高めます。また乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突然死、症候群の原因にもなるとされています。ほんのわずかな受動喫煙であっても心臓発作のリスクが急激に増加することが明らかになり、また受動喫煙による死亡者が年間1万5000人に上ることが分かっています。厚生労働省データより、加熱式タバコは安全なの？加熱式タバコとは、タバコ葉やタバコ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで煙を発生させるものです。健康リスクを低滅させるかどうかについては、現時点では科学的根拠はありません。 加熱式タバコによる健康被害についてはまだ明らかにされていませんが、世界保健機関は規制対象とすべきという見解です。禁煙したいなと思ったら、禁煙する場合、自力で禁煙する方法や医療機関で禁煙する方法があります。医療機関で禁煙する場合、条件を満たせば健康保険が使えます。禁煙治療に保険が使える医療機関は県内に239施設あります。詳しくは熊本県のホームページをご覧いただくか、かかりつけ医へご相談ください。問い合わせ先は役場健康保険課健康推進係、子育て健診センター、電話096-294-1075です。介護保険料の改定があります。65歳以上の人へ令和元年度介護保険料導入通知書、介護保険料額決定通知書を6月中旬に発送しました。こちらは平成30年中の所得などに基づき算定し決定した介護保険料額のお知らせとなります。令和元年度から第1段階から第3段階の保険料が軽減されました。今年10月からの消費税増税に合わせた国の政策により、非課税世帯の人第1段階から第3段階を対象に保険料の軽減を行いました。保険料段階第1段階対象となる人は生活保護受給者、町民税非課税世帯かつ本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下の人、前年度は3万6440円、今年度は3万375円となります。第2段階対象となる人は町民税非課税世帯かつ本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人、前年度は5万6700円、今年度は4万8600円となります。第3段階対象となる人は町民税非課税世帯かつ本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が120万円超えの人、前年度は6万740円、今年度は5万8725円となります。問い合わせは役場介護保険課介護保険係、電話096-293-3511まで。募集、大津町非常勤職員、臨時職員、業務補助員登録制募集。非常勤職員、職種、勤務地の順でお伝えします。学習支援指導員、庄内小中学校、外国語講師、中学校、庄内中学校、学校司書、司書資格がいります。庄内の小学校、学校生活支援補助員、庄内小中学校、特別支援補助員、庄内小中学校、公務員、学校用務員、 町内の小中学校、給食調理員、学校給食センター、給食調理補助員 A、学校給食センター、給食調理補助員 B、学校給食センター、幼稚園教諭、大津幼稚園、仁内幼稚園、保育補助、大津幼稚園、臨時職員、職種、勤務地の順でお伝えします。幼稚園教諭、大津幼稚園、仁内幼稚園、一般事務、役場仮庁舎、介護支援専門員、地域包括支援センター、図書館司書、大津図書館、業務補助員登録制です。職種勤務地の順番をお伝えします。保健師、子育て健診センター、養育支援員、子育て支援課。申し込み期限は7月12日金曜日。受付時間午前9時から午後5時まで、土曜日曜祝日を除きます。申し込み本校、履歴書および各種資格証明書の写しを役場総務課に提出してください。郵送で応募する場合は必ず職種を記入してください。任用開始 A 8月1日木曜以降、 B 8月26日月曜以降、 C 9月1日日曜以降。その他、1、申し込み者には面接を実施予定です。業務補助員登録制については書類選考に、2、募集の詳細などは変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先は役場総務課人事秘書係、電話096-293-3111まで。募集、自衛官募集、航空学生、受付期間7月1日月曜日から9月6日金曜まで。一般総候補生、7月1日月曜日から9月6日金曜日まで。自衛官候補生、男子、女子、年間を通じて行っています。自衛官を目指す人はもちろん、自衛官について興味がある人は気軽に資料請求などお問い合わせください。問い合わせ先は自衛隊熊本地方連絡部菊池分駐所、電話0968-24-2772まで。募集、職員募集、熊本県警察職員募集、警察官 B、男性女性。8月9日金曜から8月30日金曜日まで。警察事務、インターネットによる受付は8月9日金曜から8月30日金曜日まで。採用予定数は各警察署、各警察本部などの警察施設で配布している試験案内、受験申込書、ホームページで確認してください。問い合わせ先は熊本県警察本部刑務課採用係、電話096-381-0110まで。菊池広域連合消防本部職員、消防高卒程度6人程度、救急救命士高卒程度2人程度です。 期間は7月29日月曜日から8月16日金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで、土曜、日曜、祝日を除きます。申し込み用紙は菊池広域連合消防本部および各消防署に用意しています。問い合わせ先は菊池広域連合消防本部総務課、電話 096-232-9340 まで。大津菊陽水道企業団職員、土木高卒程度、一人程度。受付期間7月29日月曜から8月16日金曜日まで、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日を除きます。申し込み用紙は企業団に用意しています。詳しくは企業団のホームページをご覧いただくか、問い合わせ先大津菊陽水道企業団総務課、電話 096-293-7802 まで。
暮らしの伝言板、お知らせ。満3歳児の入園案内。小立幼稚園では満3歳の誕生日を迎えた翌月から入園できます。申し込みは幼稚園ごとに受け付けています。詳しくはお問い合わせください。定員になり次第締め切ります。申し込み問い合わせ、大津幼稚園、電話 096-293-2131、 神内幼稚園、電話 096-293-2512。 農業用ハイプラを回収します。使用済みの農業用ビニール、ポリフィルム、肥料袋などを回収します。農作業で出たハイプラは産業廃棄物となり、農家の責任で処理することになりますので、必ず回収にご協力ください。日時、7月23日火曜、小雨決行。北部、午前9時から11時。中部、南部、午後1時から3時。場所、JA 菊池南営農センター、カントリーエレベーター北側。処理料金、キロ当たり15円から50円、税別。梱包方法、泥やゴミを落とし、フィルムを両側から縛り、つづら折りにして3箇所を絞る。種類によって料金が違うので、必ず種類ごとに分別してください。問い合わせ、JA 菊池南営農センター、電話 096-294-1381。 講演会、子どもの発達セミナー開催。ペアレントプログラムは子育ての応援プログラムです。子育てに難しさを感じる保護者や保育園の先生など、子どもに関わるすべての人に有効なプログラムです。子どもの行動の理解の仕方を学びます。日時、7月11日木曜、午前10時から正午。場所、町障害学習センター2階中会議室。内容、楽しい子育てのためのペアレントプログラム。講師、九州看護福祉大学専任講師水間宗幸さん。参加料無料。その他、託児も行っています。希望する場合は、事前にお申し込みください。申し込み問い合わせ、役場福祉課、障害福祉係、電話 096-293-3510。 引きこもり相談会開催。引きこもりについてのお悩みの本人や家族の相談に、専門スタッフが応じます。一人で悩まずに一緒に考えませんか？相談は無料です。秘密は厳守します。安心してご相談ください。 対象者、熊本県内、熊本市を除くにお住まいの引きこもりでお悩みの18歳以上の本人や家族、その支援者、日時、9月18日水曜、2月14日金曜、1枠50分、場所、菊池保健所、菊池市ワイフ、申し込み方法、事前に電話で予約、予約受付、月曜、火曜、木曜、祝日を除く、午前9時から正午、午後1時から3時、申し込み問い合わせ、熊本県ひきこもり地域支援センターゆるここ、電話096-386-1177、水の日記念シンポジウム開催、日時8月1日木曜、午後1時30分から4時、場所熊本ホテルキャッスル、内容SDGs 時代における持続可能な地下水利用についてリレー講演会とパネルディスカッション、講師佐藤寛さん、ジェトロアジア経済研究所、大野隆さん、肥後銀行ほかパネリスト2人、定員150人、参加費無料、申し込み方法、事前にお申し込みください。当日参加も可能。問い合わせ、公財、熊本地下水財団、電話096-227-6678。募集、防犯カメラ設置団体募集、犯罪の起きにくい社会づくりを実現するため、防犯カメラ設置を希望する団体を募集します。今年は5団体募集します。公募が多い場合は防犯協会役場で協議の上決定します。募集団体、町内事業者、自治会、学校など。申し込み期限8月30日金曜。申し込み方法、申し込み用紙を役場総務課または町ホームページからダウンロードして提出してください。設置補助費用限度50万円、団体負担費用、維持管理費、電気代など、許可条件、行動などを撮影するものであること、私有財産、公有財産管理の目的でないこと、設置箇所の所有者の許可を得られていることなど。申し込み問い合わせ、役場総務課地域安全係、電話096-293-3111。就職のための保育園見学、町内保育園に就職を希望する保育士や学生を対象に、町内の認可保育園などを回る見学ツアーを実施します。日時8月8日木曜、午前9時30分から午後4時、場所大津町役場仮庁舎正面玄関前、募集人数12人、定員になり次第締め切ります。参加費無料、給食おやつあり。申し込み締め切り7月26日金曜。申し込み問い合わせ、役場子育て支援課子育て支援係、電話096-293-5981。献血にご協力ください。医療に欠かせない輸血に使用される血液は全て皆さんからの善意の献血によって確保されています。十分な血液を患者さんに供給するために、多くの人のご協力をお願いします。日時7月10日水曜、1午前9時30分から11時30分2午後0時45分から4時、場所 オークス広場駐車場。問い合わせ、役場健康保険課健康推進係、電話 096-294-1075。 自身属グループミーティング、家族や大切な人を自死、自殺で亡くした皆様が悩みや苦しみを分かち合い、共に心を癒すことができるようグループミーティングを開催します。対象者、家族や大切な人を自死で亡くされた人で参加を希望する人、日時、数月の第4木曜日午後2時から4時、場所、グループミーティング語らんね、熊本県精神保健福祉センター熊本市。参加方法、参加費、予約は不要。問い合わせ、県精神保健福祉センター、電話 096-386-1166。 障害のある人体操の職業訓練、機器、パソコン、基礎料、パソコン基本操作を身につけ、スタッフの取得を目指します。対象者、身体、上肢、内部、精神、発達、難病、高次脳、機能の障害がある人、定員10人。訓練期間、9月3日火曜から11月29日金曜。受講料無料、ただし別途テキスト代が必要です。場所、株式会社インターネット熊本市。募集期限、7月31日水曜。2、介護職員、初任者研修課程養成課、高齢者、障害者に対する知識理解、介護技術を習得し、介護職員、初任者研修課程修了者として就職支援を行います。対象者、身体、視覚、聴覚、上肢、下肢、内部、知的、精神、発達、難病、高次脳機能の障害がある人、定員8人、訓練期間、9月3日火曜から11月29日金曜、受講料無料、ただし別途テキスト代が必要です。場所、オルケスタ熊本市。募集期限7月31日水曜。3、ビジネス技能資格取得料、企業で求められているパソコン技能を習得し資格取得までを目指します。対象者、身体、上肢、下肢、内部、精神、発達、難病の障害がある人、定員5人、訓練期間、9月3日火曜から11月28日木曜、訓練は火曜、木曜、午後6時から8時、受講料無料、ただし別途テキスト代が必要です。場所、特費、アイネットワーク熊本、熊本市。募集期間、7月31日水曜、詳しくはインターネットで熊本県立高等技術専門校を検索してください。申し込み問い合わせ、熊本県立高等技術専門校、電話 096-297-9915。 道の駅大津駐車場新設トイレ建設のお知らせ。トイレ建設工事のため10月中旬まで一部駐車場が利用できない状況でご迷惑をおかけしています。館内は元気に営業していますのでよろしくお願いします。数量限定、熟芋いきなり団子販売中。貯蔵庫で2ヶ月以上熟成させた辛いもを販売しています。資本発送も賜ります。赤牛レストラン、よかよか、毎月29日は肉の日限定メニューをご準備しております。 毎日数量限定で入荷中。生産者手作りの熟芋いきなり団子、和菓子屋さんが作ったいきなり団子、まんじゅう、各種販売。7月21日、日曜朝市に出店します。売り切れごめん。新鮮お野菜を朝市価格にて販売します。7月12日から15日、道の駅大洲お客様感謝祭。7月1日から21日、写真集四季山菜を写真家滝田義弘、阿蘇九重の山の風景美写真集を販売します。休憩コーナーにて夏をテーマに阿蘇の写真を展示いたします。7月23日から31日測量150年地図と測量昔と今とこれからパネル展国土交通省国土地理院安全安心大津町熊本県警察シンボルマスコットユッピーのワンポイント、安全運転のための10個の約束、皆さんはいくつ守れていますか？日頃の運転見直してみてくださいね。運転前に確認を。あなたと相手を守る交通ルール。ちょっと待って、その電話。オレオレ詐欺に注意しましょう。安全運転のための10個の約束。運転中のちょっとした油断や交通ルールの違反が事故の原因のほとんどです。さらに、自動車などの乗り物の場合は、運転者は歩行者にも注意を払う必要があります。自身が命を預かっているという自覚が何よりも必要です。皆さんで一緒に今一度考えて、次の10個の約束を皆で守っていきましょう。1、人の命の大切さを考える。意識することで行動が変わります。2、正しい交通ルールを覚える。間違った知識は間違った結果を生みます。3、運転は生活が出る。せっかちな人はせっかちな運転になりがちですので気をつけましょう。4、集中して運転をする。脇見運転も事故のもとです。時間と心に余裕を持つ。焦りは事故の原因となりやすいので、余裕を持った準備が 大切です。6、もしかして運転を心がける。何が起きるかわかりません。可能性を考えましょう。7、平常心を心がける。落ち着いた運転は視野を広げ、事故防止に役立ちます。8、運転への過剰な自信は禁物。過信は時に大きな失敗を生みます。9、服装と履物は重要。特に履物はアクセルの踏み間違いの原因になることもあります。10、危険は油断と隣り合わせ。油断してスマホの見ながら運転は絶対にしてはいけません。他にも危険がたくさんあります。大切な人のためにも運転を見直しましょう。仮想通貨の投資勧誘に注意。電話で7月から新たな仮想通貨が運用されるので投資をしませんかという投資勧誘の電話がかかってきています。実在の仮想通貨運営会社を名乗った悪質なもので詐欺の前兆と思われます。自らを守る防犯対策をお願いします。仮想通貨のイメージをお願いします。携帯パソコンからお金が出てくるイラストをお願いします。被害に遭わないための対策例。個人情報を教えず儲け話に乗らない。家族や警察に相談をする。犯罪発生状況。 平成31年5月集計。区分大洲署管内累計151、5月中22、前年比プラス32。1大洲町累計63、5月中4、前年比プラス24。主な発生犯罪、駅駐輪場における自転車盗難などが発生しています。交通事故状況、平成31年5月集計。区分発生件数、大洲署管内累計96、5月中14、前年比マイナス37。1大洲町累計34、5月中6、前年比マイナス10。死者数、大洲署管内累計1、5月中0、前年比プラスマイナス0。1大洲町累計0、5月中0、前年比プラスマイナス0。傷者数、大洲署管内累計133、5月中15、前年比マイナス42。1大洲町累計49、5月中10、前年比マイナス11。管内発生件数は行使死を含む。死者数は30日以内死亡の場合。最近痛ましい事故の報道が増えています。歩行者、特に子ども、高齢者は事故に遭う可能性が高くあります。安全運転を心がけるだけで守られる命があります。具体的に何をしたらよいのかを一緒におさらいしましょう。大洲警察署、電話096-294-0110。町の相談、7月。相談、日時、場所、相談員の順にお知らせします。心配事相談、7月1日月曜、13時30分から15時30分。人権啓発福祉センター江藤中一。7月2日火曜13時から16時、老人福祉センター今山隆。7月9日火曜13時から16時、老人福祉センター江藤中一。7月23日火曜13時から16時、老人福祉センター渡辺幸子。7月30日火曜13時から16時、老人福祉センター樋口典子。8月5日月曜13時から16時、人権啓発福祉センター太郎丸正春。心配事児童相談、7月16日火曜13時から16時、老人福祉センター春丸正春。障害者相談、7月1日月曜13時から16時、老人福祉センター鎌田悦子、北村豊子。8月5日月曜13時から16時、老人福祉センター宮崎恭一、北村豊子。人権啓発福祉センター電話096-293-7920。老人福祉センター電話096-293-2027。行政相談、7月18日木曜10時から12時、 住民相談室、西村和正、法律相談、要予約、7月12日金曜、10時から12時、住民相談室、熊本県弁護士会、7月26日金曜、10時から12時、住民相談室、藤本一郎、年金相談、要予約、7月19日金曜、10時から15時、住民相談室、年金事務所相談員、役場、住民課、0962933112、教育相談、要予約、毎週月曜日から金曜、8時30分から17時、教育支援センター、教育相談員、教育支援センター、電話0962932231、物忘れ相談、要予約、7月18日木曜、7時30分から12時、地域包括支援センター会議室、認知症疾患医療センター。雇用相談、毎週火曜日、金曜日、休日の場合は翌平日、9時から17時、障害学習センター2階、雇用相談員。消費生活相談、毎週火曜日、金曜日、10時から16時、役場、住民相談室、消費生活相談員、地域包括支援センター、電話0962920770、火曜、金曜は大津町、電話0962933111、月曜から木曜は菊陽町、電話0962322112、水曜は西原村、電話0962793111で消費生活相談を受けることができます。お誕生おめでとう、継承は訳させていただきます。届けた人、赤ちゃんのお名前、住所の順でお伝えします。増光文也、健信さん、大津、国岡徹、千早さん、三崎野、トリア、隆、美優さん、大津、木村博士、いろはさん、室、江頭、あゆみ、あきとさん、室、坂本隆文、けいさん、陣内、林、高春、大木さん、大津、海里奈、鈴名さん、大津、立山悟、翔吾さん、室、中畑文也、藤さん、引きの水、山内達弘、とわさん、室、井川康平、優斗さん、大津、宮原翔平、一茶さん、大津、上田雄一、蓮さん、杉水、山下愛、源さん、大津、藤本高成、陸さん、伊崎野、お悔やみ申し上げます。継承は略させていただきます。死亡者氏名、満年齢、住所の順でお伝えします。水上文子、102歳、室、日置に83歳、錦野、斉藤蓮子、91歳、室、小西藤子、84歳、大林、 本堂聖子90歳大津。今村玲子86歳貝塚。椎葉和子92歳大津。福永邦衛71歳杉水。木村達子90歳引きの水。三池三男88歳平川。お誕生お悔やみのコーナーは希望者のみ掲載しています。令和元年5月10日から令和元年6月9日届けているんです。町のカレンダー7月1日月曜町交流会館9館歴史文化伝承館9館大津図書館9館2日火曜町運動公園休園3日水曜窓口照明業務延長19時まで大津図書館夜間開館20時まで5日金曜大津図書館休館8日月曜町交流会館休館歴史文化伝承館休館大津図書館休館9日火曜手話通訳設置日町運動公園休園10日水曜窓口照明業務延長19時まで大津図書館夜間開館20時まで11日木曜子どもの発達セミナー10時から12時15日月曜海の日歴史文化伝承館休館大津図書館休館16日火曜大津中央公園調整会議令和元年8月分17時30分から子育て健診センター体育施設等申請受付開始令和元年8月分歴史文化伝承館休館町運動公園休園17日水曜窓口照明業務延長19時まで大津図書館夜間開館20時まで22日月曜町交流会館休館歴史文化伝承館休館大津図書館休館23日火曜手話通訳設置日町運動公園休園24日水曜窓口照明業務延長19時まで大津図書館夜間開館20時まで29日月曜町交流会館休館歴史文化伝承館休館30日火曜町運動公園休園31日水曜窓口照明業務延長19時まで大津図書館夜間開館20時まで休日当番医薬局7月菊池広域連合消防本部指令センター電話096-232-9331でご確認ください。
町の人口令和元年5月末現在人口 34,871人プラス41人男 17,163人プラス23人女 17,708人プラス18人世帯数 14,412 個プラス20世帯 出生22人、死亡21人、転入190人、転出150人、増減は前月比となっております。
クローズアップ大洲人。鳥獣を被害としてだけでなく、大切な命として考えてほしい。今回はカラス駆除のため集まった皆さんの写真が載っております。話を聞いた高浜和明さんの写真も載っております。普段は農家としてさまざまな種類の作物を育てていらっしゃいます。全国的に深刻化しているイノシシなどの鳥獣による農作物への被害、町内でも深刻化する問題に取り組む大洲町有害鳥獣捕獲隊の皆さんをクローズアップする。代表して高浜和明さんに話を聞いた。大洲町猟友会は2つの支部があり、24人が所属している。町で定めている期間に活動を行っている。駆除する対象はイノシシ、鹿、カラスなどで、猟銃や罠を使って猟を行っている。特にイノシシ猟では、セコと呼ばれる猟犬を扱う人が必要で、いない場合は、たとえ被害があっても、イノシシ猟はできない。猟は長時間山の中を歩いて、獲物を追い詰める必要があることから、最低7、8人必要だという。近年は高齢化が進み、60から70代がほとんどで、体力的にも満足な量ができないこともあり、必要な場合は熊本市の猟友会から人手を借りることも少なくないという。鳥獣による農作物対策として、電気撲索と呼ばれる触れると電流の流れる玉や、鳥獣が嫌いな匂いを出すという乾燥した人手を粉末状にしたものを散布することも試しているという。動物たちも学習していくので、何か対策してもすぐに慣れてしまうんですよ。特に今のイノシシとかは畑の作物が美味しいことを知っているから、人里に近い耕作放棄地に住み着いていたりしますね。人と鳥獣が近すぎると人に危害が加えられる可能性が増えるので、企業が絶えませんと高浜さんはため息まじりに語る。鳥獣の問題が多いのはそれだけ自然が豊かなことの裏返しと語る高浜さん。鳥獣を被害としてだけではなく、大切な命として考えてもらいたい。ただ野生動物が増え続けているのも現状。バランスを取るために自然の恵みとして大切にしていただくことも必要ではないかと思う。猟で得た野生動物の食肉であるジビエが大洲町でも認知度が高まれば、担い手不足の問題が解決し、自然との共生が実現するのではないか。ジビエ料理の専門店などでできたら面白いなと未来を語る高浜さんのアイデアは尽きない。羊の声。今年は例年に比べて梅雨入りが遅く、暑い日が続いています。水害などが起きないのは良いことですが、水資源の不足も重大な問題です。天候は私たちにはどうすることもできないので、あらかじめ備えておくことが大切ですね。秋田。神奈幼稚園の恒例行事、泥んこ遊び。裸足で田んぼに入るのは私自身初めての経験でした。泥だらけになりながらかけっこやジャンプをして元気いっぱい遊ぶ園児たちの中、カメラを守りながら必死に撮影した一枚です。のぞみ。